はようございます。アドベントも第4主日を迎えました。ご覧の通りですね、講談の前のキャンドルも4本目が灯りました。通常ですと、この4本目が灯った週にクリスマスを迎えるのが通常なんですけど、今年は、第5週目がちょうど25日になるんですね。そういう時は、ろうそくはどうなるのか。なんか、私もよく詳しいことはわからないんですけど、どっちでもいいそうなんですね。4本でもいいし、5本でもいいという何かそういうことを聞きました。まあ、うちの教会はこの後どうなっていくのかちょっと楽しみにしていていただきたいと思います。今日はですね、キリストの使徒と題しまして、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。キリスト教のですね、テレビ番組に、ライフラインっていうのはご存知でしょうか？以前私が見たこのライフラインのテレビ番組で、沖縄の読谷村にある、クリスチャンの陶芸家の方の特集をやっておられることがありました。日本最大級の登り窯という窯を使って、沖縄の伝統的な焼き物をしている、松田さんという双子のですね、クリスチャンの陶芸家がおられるんですけど、その方が、取材をされていました。陶器というのはですね、面白いもので、初めはとってもこう柔らかい土から作られていきます。こう粘土状態の柔らかい土を練って、そして形を作るのですが、いざ焼いてしまうと、カチカチの硬い器に焼き上がっていきます。そしてその器は、尊いことにも使われますが、卑しいことにも使われると言います。聖書はこの器を、陶器を人間に例え、そして器を作る陶器師を神様に例えています。陶器師である神様は、その御手の中で私たちを尊い器に形作ろうとされます。私たちは器の作者である神様の御手の中で、作者の思うままの形になれるように、硬い器ではなく、硬い土ではなく、柔らかい粘土のような存在とならなければいけません。陶器師である神様は、頑固な硬い土を砕き、形作られた器をもう一度練り直して、より良い器へと整えられ、将来の完成に向けて何度も何度も作り変えられていくのです。そのようにして私たちは、神の尊い器として、キリストの弟子として成長させられていきます。今朝開きました聖書の箇所は、その陶器師であるイエス様が、ご自身の器を作られるために、材料となる粘土を選ばれるという話です。すなわち、イエス様が十二弟子を選ばれたことが書かれている箇所です。私たちもまたイエス様から選ばれたキリストの器、キリストの弟子です。今日はこの箇所から、なぜ私たちが弟子として選ばれたのかを考え、キリストの弟子としての歩みを新たにさせていただきたいと思います。まずは、イエス様の弟子選びの背景を見てみたいと思います。新約聖書の中の3つの福音書には、それぞれが十二弟子を選ばれた背景を違った視点から描いています。ルカはどのように記したでしょうか。直前の箇所では、安息日にイエス様が癒しの技を行われたことに腹を立てた律法学者たちが、イエス様をどうしてやろうかと話し合ったとあります。やがてそれが、イエス様の殺害計画へと進展していきます。残されたこの地上での生涯が長くないことを知っておられたイエス様は、ご自分の宣教の働きをその弟子たちに託すために、十二弟子を任命していきます。一方、マルコの福音書はどのように描かれているでしょうか。やはり律法学者たちとの対立の後、 彼らがイエス様を葬り去ろうと相談を始めたということを記しています。それでイエス様は湖に退かれるのですが、しかしイエス様の行った奇跡を耳にした人々がイスラエル中から身元に押し寄せてきます。ガリラヤから、またユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダン川の向こうやツロ・シドンから、イエス様のもとに人々がどっと押し寄せてきます。あまりにも群衆が押し寄せてくるので、岸辺にいたイエス様は船の上から人々に語りかけなければならないほどでした。やがてイエス様は群衆から一旦退き、そして祈り、十二弟子たちを任命されたということが記されています。そしてマタイは、群衆を見られたイエス様が、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているのをかわいそうに思われたとあります。そして収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと弟子たちに言われて、そしてイエス様が十二弟子を選ばれていったということが背景に書かれています。この福音書の3つの視点から描いたこの十二弟子の任命の背景をまとめますと、マタイは働き手のために祈りなさいと記し、ルカはその十二弟子を選ぶためにイエス様ご自身も夜を徹して祈られたということが記されています。ここから教えられることは、私たち一人一人はキリストの弟子として選ばれているという事実です。2000年前に始められたイエス様の福音宣教の働きを受け継ぎ、この地で継続し、やがて完成させるために、そのための器として私たちは選ばれているのです。自分はクリスチャンとして信仰を持っているが、キリストの弟子かと言われると、そこまでの意識はないと思われる方もおられるかもしれません。しかし私たちは救いをいただいた時点で、この世という土の中から掘り起こされて選ばれ、すでに陶器師の御手の中にある存在なのだということです。あと私たちがそれを受け入れ、主の器としての自覚を持って歩むかどうかなのです。私は10歳の頃にですね、この世という土の中から掘り出されて、教会に導かれていきました。しかし、洗礼を受けた後も、自覚のないままのクリスチャン生活を長く送っていました。礼拝中はですね、いつも眠りこけていましたし、聖書も全く読まない、そういうクリスチャンでした。お祈りもですね、朝起きたら、おはようございます。ご飯食べるときは心の中でいただきます。そしてもう布団の中入って寝る前におやすみなさいっていう、その程度のですね、そういう祈りしかしていない人間でした。まさに霊的には眠っている状態で、そのまま永眠してしまうのではないかというですね、危機的状況の中にいたクリスチャンでした。しかし神様は、そんなグダグダの器を見捨てることはなさらずに、叩いて叩き壊してですね、もう一度練り直してくださいました。今はこうしてこう牧師のような顔をしていますけど、ほんの数年前までは本当にどうしようもない器でしたが、陶器師である主に砕かれて作り変えていただきました。イエス様はやがて十字架へと進んでいく残り少ない宣教生涯を弟子たちを選んで、その弟子たちへと働きを受け継いで行かれました。私たちもまた、イエス様の弟子として招かれています。私たちの残されたこの地上での生涯を、イエス様に喜ばれる器、イエス様の弟子として歩ませていただきましょう。次に弟子と、使徒という呼び名から教えられたいと思います。6章の13節を見ますと、イエス様が特別に選ばれた弟子たちを、普通は十二弟子と呼ぶところ、ここでは12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたと書かれています。 わざわざ弟子という言葉に区別するように、使徒という名前を使うことには何か意味があったのでしょうか。ルカはこのルカの福音書の後に、使徒の働きを続けて執筆しています。ルカだけが意識して、この使徒という言葉を福音書の中で何度も使っています。ではそもそも弟子とはどういった存在だったでしょうか。言語上の意味では、学ぶ者という意味があります。弟子とは、自分の師と仰ぐ存在から教えを受ける者のことです。弟子は師と個人的な関係を持ち、ただ単に教えを受けるだけではなく、その師の教えを実践する者ということができます。イエス様はこのことについて、弟子はその師に勝らずと言いました。しかし十分に訓練を受けた者は、皆自分の死ぐらいにはなるのですと教えられています。弟子として歩む私たちの成長が約束されているのです。一般に弟子は死から学ぶものです。そういった意味では、私たちは皆イエス様の弟子であります。では、使徒とは一体どういう存在なのでしょうか。使徒と言いますと、使徒パウロを想像すると思います。しかし、ルカがこの福音書で言う使徒とは、パウロのような使徒ではありません。パウロの活動というのは主に、伝道旅行をしながら、旅をしながら、町や村を巡って、教会を巡って、伝道して回りましたが、そのような使徒のことを言ってはいません。ルカの言う使徒というのは、教会的使徒のことです。使徒とは言語上の意味では、使わされたものという意味があります。使わされたものということは、当然使わしたものがおり、何かの使命を持ってその人を使わすのです。使徒は、イエス様からのメッセージを託され、使わされて行くものです。そして、使わされるというと、パウロのように伝道旅行をしたり、海外に使わされ宣教するというイメージがあると思いますが、必ずしもそればかりではなく、私たちは毎週の礼拝から使わされていく人なのです。それぞれの家庭や職場、学校、様々な人間関係の中に、キリストの使徒として私たちは使わされていきます。私たちは、毎週の教会の礼拝から使わされていく教会的使徒なのです。まず私たちはキリストにあってその死から学ぶ弟子であります。弟子というのは死のそばで共に交わり学ぶものを言います。マルコの福音書によると、イエス様が十二弟子を任命されたのは、まず第一に彼らを身近に置くためだったと言われています。使徒の働きにおいて、イエス・キリストを裏切ったユダに代わる新しい十二弟子を選ぶための一番の基準となっていったのは、イエス様と共にいたものでした。キリストの弟子とは、主の御そばに座り、共に過ごし、主と交わり、主から学ぶものです。そしてイエス様はその弟子の中から特別に使徒を選び、使わされました。マルコの福音書3章14節では、そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせと教えられているように、私たちはイエス様の御そばから使わされていく存在です。では実際には、どのようなメンバーがこの十二弟子、十二使徒として選ばれていったのでしょうか。十二使徒の任命のこう理由を見るときに、なぜ私たちがキリストの使徒として選ばれたかというのが見えてきます。まずこの十二人の中の筆頭として、必ずそのリストの最初に挙げられていくのが、ペテロという弟子です。この十二人の使徒の中でも、一番有名なペテロは、十二人の代表的な存在、リーダー格でありましたが、一番失敗が多く、一番失敗が目立つ そういう存在でもありました。ペテロ、岩というニックネームをイエス様から直々にいただいていたのですが、それとは全く似つかわない、そういう弟子でした。そしてヨハネとヤコブの兄弟は気性が激しく、ボアネルゲ、雷の子と呼ばれていました。彼らは野心家で、他の10人の弟子たちを出し抜こうとする、そういうものでもありました。レビは元酒税人でした。それと正反対な経歴を持つのが熱心党員シモンです。熱心党とは熱狂的国粋主義者です。祖国のために必要とあらば死をも厭わない国粋主義でした。祖国を裏切ってローマのために税金を取り立てていたレビとは全く正反対なゆえに、もしイエス様の弟子としてではなく、普通にこの二人が出会っていたのならば、熱心党のシモンは酒税人のレビを殺していただろうとも言われています。それだけ熱心党というのは過激なグループであり、それだけ酒税人は憎まれる、そういう存在でした。ではなぜイエス様は、こんな弟子たちをご自分の十二使徒として選ばれていったのでしょうか。普通ならばありえない十二人です。ありえない巡り合わせの十二人です。彼らが一番信仰深かったからなのでしょうか。そんなことはありませんでした。イエス様の十字架の時には皆が見捨てて逃げていかれます、行きました。彼らは全く主の教えを悟ることもなく、頼りにもならない失敗だらけの者たちでした。まあ、ある先生はこの十二弟子のことをポンコツとこう呼んでいました。もう少しですね、他にふさわしい弟子たちはいなかったのでしょうか。イエス様は初めからですね、パウロのような人物を十二人ほど集めて改心させて、十二使徒として使わせていけば、もっと手っ取り早く福音は世界中に広まっていったのではないでしょうか。イエス様には人を見る目がなかったのでしょうか。その通りイエス様は世の中の人が見るような目は持っておらず、代わりにその人の将来を見据えた先見の目を持っておられたのです。陶器師は作品を作るとき、その器の元となる土選びからします。良い作品を作るには、良い土を選ぶことをしなければなりません。しかしイエス様はどんな土からでも、ご自分の気に入った作品を作ることのできるお方です。事実イエス様は、このような頼りのない弟子たちを選び出し、訓練して育てていかれました。いつもご自分のそばに彼らを置き、交わり、彼らにいつも語りかけ、教え、育てていかれたのです。それはイエス様が彼らの将来性を見抜いておられたからです。一人一人の中に、現在の姿ばかりではなく、将来イエス様によって作り変えられる姿を見ておられたのです。もともとの土としての彼らはあまり良くない素材だったかもしれませんが、イエス様は彼らを作り変えてくださいました。今は必ずしも神の御国を代表する十二使徒と言えるほどの存在ではなかったとしても、将来イエス様の感化を受けて必ず成長する、そういう可能性を見極めていたからなのです。後に一番成長したのは一番失敗の多かったペテロという弟子でした。中でもイエス様を三度も否定するという大きな失敗を犯した弟子たちですが、彼はパウロと共にキリスト教会を代表する使徒となり、文字通りペテロという名にふさわしい信仰者へと成長していきました。雷の子と呼ばれていたヤコブとヨハネは愛の人と作り変えられてゆき、ヤコブはその忠実な信仰のゆえに、 十二使徒最初の殉教者となりました。またヨハネとレビはイエス様と共に過ごした経験を生かして福音書を記す人物となっていきました。このように私たちも自分にはその資格はない、自分には無理だと思う必要はないのです。まず私たちに必要なのは、自分はすでに召されているのだという自覚です。そしてその召しに応えて用いていただきたいという思いと、自分を捧げる思いです。この頼りなかった十二使徒たちにはその思いだけはありました。マタイの9章で、羊飼いのない羊のように倒れている人たちを目の前にした弟子たちに、イエス様は彼らに宣教するもの、収穫するものが少ないということを訴えかけ、弟子たちにチャレンジを与えました。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この送ってくださるようにという時の送るという言葉には、投げ出すという強い意味があります。宣教は収穫は多いという必要に激しく迫られてなさるべきことを示しています。そしてイエス様は、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている人たちを見てかわいそうに思われたとありますが、このかわいそうに思われたという言葉は、腹の底がぎゅーっと締め付けられるような深い哀れみ、強烈な心情の動きを表す言葉です。心の底から激しく突き動かされて、積極的に哀れみの働きをせざるを得ない心を示しています。イエス様から収穫の働き手のために祈るというチャレンジを受けた弟子たちは、自分たちを投げ出し、その収穫のために出ていく者たちとされました。誰がふさわしいかではなく、誰が召しに応えるかです。イエス様は、この町に私の民がたくさんいると言われています。そしてそのために私たちを用いたいと思っておられます。私たちは自分を収穫の主の前に投げ出さなければなりません。ある人はこのように言いました。イエス様は仕事を強制せずに提供される、無理強いせずに招かれる、徴兵ではなく志願兵を募られる、人間は忠実であると、失礼します、人間は忠実である自由と不忠実である自由を持っている、どの人にもいつか必ず神の招きの声がかかる、人はこれを受け入れることも退けることもできるのである。イエス様は十二弟子たちを招かれて親しく交わり、彼らを教えました。そのような彼らは深く深くイエス様と結びついていきました。マルコの福音書の方を読みますと、十二使徒の任命の後にイエス様の家族たちがイエス様を迎えに来ます。それは、巷でイエス様に対する悪い噂が立っており、イエス様が気が狂っているのではないかと誤解されていたからです。イエス様の兄弟や、そして母マリアでさえもまた、イエス様のこの宣教の働きを理解できずにいました。そこで、あなたの兄弟たちがあなたを訪ねてきていますと語りかけた者に対して、イエス様は、私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと言われました。私たちもまたイエス様に従って歩み出すときに、家族や周りの人たちから理解されないことがあります。時に反対を受けることもあります。しかしイエス様は、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと言って、私たちとイエス様との また神の家族との強い絆を示してくださいます。そして一人ではなく、共に御国のために戦っている兄弟、姉妹、母たちの存在を示し、また私たちをそれぞれの置かれている場に使わせてくださるのです。イエス様は私たちを家族として、また友として私たちを使わされていきます。そしてあなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと語りかけられます。あなた方が私を選んだのではなく、私があなたを友として選び、まずあなたを家族の中で選び、友人の中で選び、最初に救ったのだと。それは言ってあなた方が実を結び、そのあなた方の実が残るためであるとイエス様は言われます。私たちが家族や友人の中で最初に救われたのは、私が使徒としてそこに使わされ、その中で実を結ぶためなのだとイエス様は言われます。さらにあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですと約束してくださっています。私たちは今朝この約束を覚えたいと思います。冒頭に話した陶芸家の話がありましたが、その陶芸家の方はいつも陶芸のために使用する土を山に行って掘り出すときにある一つの御言葉を思い出すそうです。それがヨハネの福音書15章16節のあなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、そのあなた方の実が残るためでありという御言葉なのです。陶芸のためには、その土というのは、直接山に行って、陶器師自身が自ら選ぶそうです。陶芸に使う土というのは、地面の表面の土を取って使うのではなくて、表面の土を掘って、地面の中の土を掘り出して使うそうです。その土の埋まっているところというのは、暗闇の中で光の当たらない真っ暗で酸素もないところだと言っておられました。そこにショベルで掘って穴を開けた時に、初めてそこに光が差し込むそうです。そして土は酸素に触れて酸化して物質が変わっていくそうです。その時、自分が神様を選んだのではなく、神様が自分を選んでくださったんだと、ぴったりとその御言葉がわかるそうです。自分が暗闇から明るみに移されたということを思い出すそうです。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よという旧約聖書の御言葉にもありますが、私を救いに導いてくださったイエス様は、この私を主の器として作り変えてくださり、今度は同じように暗闇の中にいる人たちのもとに私たちを使わされます。この御言葉を握って、今週も私たちを礼拝から使わされる主に従って歩み出してまいりましょう。それではお祈りをいたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。祈祷師なる天の、陶器師なる天の父なる神様、私たちをこの暗闇の中から救い出してください。あなたの御心を行う器として、私たちをその手に取ってくださったことを心から感謝いたします。私たちは土の器でしかありませんが、陶器師であるあなたの御心に沿ったものへと日々作り変えてください。そして今朝もこの礼拝からあなたの使徒として それぞれの置かれた場所へと使わされてまいります。どうぞあなたの喜ばれる歩みができますように導いてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。